こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人はなぜ眠れないのかは、精神科医岡田尊治が不眠を睡眠医学、精神医学生活習慣の観点から読み解く一般向け新書である。単によく眠るためのコツを列挙するのではなく、人間がなぜ眠りを必要とするのか、睡眠時間や眠りやすい時刻にどのような個人差があるのか、不眠がどんな悪循環によって持続するのかを扱う。中心的な概念は、慢性的な睡眠不足の蓄積を借金になぞらえる睡眠負債である。著者は自身の不眠経験にも触れつつ、寝つけないことへの焦りや眠れているかを過剰に確認する行為が、かえって覚醒を強めうる点を重視する。睡眠の歴史や生理的な仕組み、不眠のタイプ分けを踏まえ、生活リズムの調整から認知的な対処までを結びつける構成が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、睡眠負債を一晩で返せるという誤解を問い直す。本書の軸となるのは、睡眠不足を日々積み上がる負債として理解する視点である。短い睡眠が続けば、本人が慣れたつもりでも注意より気分、日中の活動性には影響が残りうる。ここで重要なのは、休日に長く眠ったり、徹夜の翌日に十分眠ったりしても、蓄積した不足が即座に帳消しになるわけではないという説明である。眠気が一旦薄れたことと睡眠不足による負荷が完全に回復したことは同じではない。本書はこの点を、睡眠を努力や根性で切り詰められる資源ではなく、継続的に管理すべき生理が要求として位置づける。さらに、寝つきが極端に早いことを無条件に良い状態とはみなさない。早く眠りに落ちるのは強い睡眠圧、すなわち不足の蓄積を示す場合もあるからである。睡眠時間の長短だけを競う発想から離れ、日中の眠気、生活の規則性、回復感を含めて自分の状態を見る契機を与える。次に、体内時計と睡眠圧から、万人共通の理想の就寝時刻を退ける。睡眠は意思だけで開始維持できる行為ではなく、眠りたいという生理的な圧力と時間帯によって覚醒睡眠を調節する体内時計の相互作用に左右される。本書は、睡眠に適した時刻や必要な睡眠時間には個人差があることを踏まえ、開始的な基準を自分に強いる危うさを示す。早寝早起きという標語、それ自体よりも自分の体質、日中の活動、光への暴露、食事や休息の時刻を含む生活のリズムが重要になる。ノンレム睡眠とレム睡眠の役割にも目を向け、睡眠が単なる活動停止ではなく、脳と機体の維持、調整に関わる過程であることを説明する。この理解は、何時間寝たかという数字だけで夜を再生する態度を相対化する。眠れない人ほど時計を見て残り時間を計算しがちだが、数値への執着は焦りを増幅させる。自分に合うリズムを把握し、そのリズムを大きく乱さないように整えることが、睡眠を安定させる現実的な出発点になる。さらに、入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒を分けて不眠を捉える。不眠は眠れないという一語では把握できない。本書は、寝床に入っても眠りにつけない入眠困難、夜中に何度も目が覚める中途覚醒、予定より早く起きて再入眠できない早朝覚醒など、症状の現れ方を区別して考える。問題の方が異なれば、背景として疑うべき生活リズム、心理的緊張、身体状態、睡眠習慣も一律ではない。加えて、睡眠についての主観的な感覚は、必ずしも客観的な眠りの状態と完全には一致しないという論点も扱われる。浅い眠りや短い覚醒を強く意識すると、一睡もしていないと感じることさえあり得る。この指摘は、苦痛を軽視するためではなく、眠れたかどうかを過酷に監視することが、症状を悪化させる可能性を理解するためのものである。自分の不眠を漠然とした失敗として扱う代わりに、いつ、どのように何が辛いのかを観察する。そうした整理により、必要なら医療機関へ相談すべき状態と、まず睡眠習慣や不安の扱い方を見直すべき状態を考えやすくなる。そして、眠らなければならないという努力が覚醒を強める悪循環。本書の実践的な特色は、不眠を睡眠時間の不足だけでなく、眠りをめぐる不安と行動の循環としても捉える点にある。眠れない夜に朝に支障が出る、早く寝なければと考え続けると、反対は休息より警戒に傾きやすい。時計を繰り返し確認する、眠れた時間を細かく計算する、寝床で考え事を続けるといった行為も、眠りを管理しようとする試みでありながら、注意を覚醒へ向けることがある。そこで著者は、眠れない自分を責めず、眠りを追いかけすぎない姿勢を重視する。これは、睡眠を諦めることでも、苦痛を放置することでもない。眠りは直接命令して達成するものではないため、過剰な努力を減らし、眠りが生じやすい条件を整えるという発想への転換である。呼吸や瞑想、読書などの方法も、即効性を保証する技法としてではなく、思考と緊張の高まりから距離を取る補助として理解する必要がある。 不眠を自責の対象から調整可能な悪循環へと見直すことに本書の臨床的な意義がある。最後に、生活習慣の調整と医療的視点を万能策にしない実用性、不眠の克服に向けて本書が示すのは、特別な一つの秘訣ではなく、睡眠を支える日常条件を点検する方向である。活動量、就寝前の過ごし方、食事の時刻、光や情報刺激、休日を含めた起床時刻の乱れなどは、睡眠圧と体内時計の双方に関係する。したがって、睡眠負債を貯めた後で一気に取り戻そうとするより、無理のない範囲で生活のリズムを継続的に修正する方が理にかなう。また、就寝前には刺激の強い物語や作業を避けるといった助言も、脳を興奮させる要因を減らすという原理に沿う。ただし、本書の射程は主として不眠症、とりわけ夜間の入眠困難や早朝覚醒であり、あらゆる睡眠障害を包括する専門書ではない。日中にあがいがたい眠気がある、呼吸の異常が疑われる。症状が長期化して生活に大きく支障が出る場合には、自己流の工夫だけで済ませず、専門的な評価が必要になる。生活改善と医療相談を対立させず、症状に応じて使い分ける視点が求められる。結論として、本書は、寝つけない夜を経験する人、途中で目覚めることや早朝覚醒に悩む人、睡眠時間の不足と日中の不調の関係を整理したい人に適している。睡眠を扱う入門書は多いが、本書の特徴は、睡眠の生理学的説明を精神科医としての不眠理解と具体的な生活上の対処へ接続している点にある。何時に寝るべきか、何時間眠るべきかという単純な処方に還元せず、体内を個人差、睡眠負債の蓄積、不眠の症状の違い、そして眠りへの不安が作る悪循環を同時に扱う。そのため、読者は睡眠を短期的な成果として採点する見方から距離を取り、自分の状態をより具体的に観察できるようになるだろう。特に、眠れないことへの焦りそのものが覚醒を強めうるという指摘は、実用書としての核である。一方、長引く不眠や強い日中の支障を読書や生活改善だけで解決できると受け取るべきではない。本書は診断や治療の代替ではなく、適切な相談につながる基礎知識も与える科学的な理解と、夜の不安を過度に増やさない実践的視点を合わせ持つ点で、睡眠本の中でもバランスの良い一冊である。ご支援いただける場合は、岡田尊治ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。